足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ゴールデンウィークも、ね、まあ、ね、中盤で。
そうですね。これ、収録は3日の憲法記念日なんで。
お
あれなんですけど。な、だからどうやっちゅう話はないけど。
憲法をね、9条、うん。何しますか。
何や、それ。
だからとりあえずなんか言わなあかんなと。
なんか言うとこう思って。あのね、それはそうと、はい、ゴールデンウィーク、この期間ですね、
ええ、
オンラインで、キリドムグローバルフォーラム2022っていうのをやっててですね。
オンラインで参加無料って書いてますね、
うん。
はい。
うん、これがですね、毎日朝11時から夜の6時半かな、7時半かなぐらいまでね。おうおうおう、入れ替わり立ち替わり、いろんな人がオンラインで、登壇してパネルディスカッションとかいろいろやってるんですけど。
40セッション140名のパネリストってなってますね。
そうそうそう。はい。もう中には、平井議員とかね、平議員とか国会議員さんも出て Web3 の話とかするんですよ。
ああ。
なんか、うん、でね、キリロムって何やろって思いません？
そうですね、はい。
キリンかなと思って、最初。キリン、あ、違う、
お前
キリロム。
ロゴがキリンビールのキリンに似てますね。
なんか、キリンかなとか思ったけど、キリロムって何とか思ったら、
はい、
これね、うん、カンボジアにあるキリロム大学っていうのがあるんですよ。
大学の名前ですか。
というか、地名なんですけど、キリロムっていう場所があって。
はい。
うん。で、なんでそんなカンボジアのところが日本のゴールデンウィークにこんな、オンラインフォーラムとか、しかもすごい人たち集めて、何をすんのこれはと思ったら、
ああ、
その合間休憩時間に流れるのが、
はい、
その日本の IT エンジニアに世界で活躍しませんかって言ってやってるんですよ。要は、そのキリロム大学で、その、はい、IT エンジニア向けに、うん、英語の授業とか、その、いろんな技術研修、その、海外の企業での研修とか、
はあはあ、
そんなのとかいろいろやってたりするんですよ。
へぇ。
もうだからさ、
うん、
海外のところが、日本のエンジニアをこう、引き抜きに来てるっちゅう話ですよ。
ああ、要は韓国や中国にね、その、電化製品のね、
うん、
芝やら何やらとかね、
うん、
引き抜かれてるって話のエンジニア版って感じですかね。
もうエンジニアで、しかも、うん、海外で働きませんかで、まだ学生やったら、キリロム大学の留学とかもできるし、みたいなのとかね。いや、なんかもう、カンボジアに、そうか、日本から留学みたいな、もう、なんかね、うん、すごい人材の取り合いになってきたんやな、とか思って。っ
ていうかもう、カンボジアなんか僕らの小さい頃のイメージってもう難民でね、みんな。
そうそうそうそう。大変なとこみたいな。
はい、うん、大変やったっていうイメージありますけど、もうガラッと変わってるんでしょうね。
もう全然、東南アジア、すごいよ。本当日本抜かれるよ。という間に。
いや、もうほぼね、もうなんや、ペースがもうね、なんかこう。うん、マラソンで言うたらもう30キロ過ぎたぐらいでもバテバテなってほぼ歩いてるみたいな状態でね。
そうそうそう。
若いやつがね、まだまだピチピチの足して、ビューって後ろから迫ってるみたいなもんでしょ？
そうそう。もうどんどん追い上げられてきてね、トップ集団からこう遅れを取るような感じになり始めてるから、
そうそうそうそう、
やばいんですよ。マジでこの、特にね、Web3 とかブロックチェーンとか、うん、NFT とかね、そこら辺の技術で今、本当にこの、東南アジアの国々もすごい追い上げてきてるんですよね、一気に。 うん。だから、日本はね、そこの辺ぼーっとしてたらね、
うん、
あっという間に抜かれていくっていう感じになるし、まあ、昨日も、てか言ってたら長くなるから、後にしましょうか。
ニュースやりましょう。その話はまたじゃあエンディングの時にでもね。
はい。
はい、やってください。それでは、今週のニュースは8件です。デジタル庁の石倉デジタル官が退任し、浅沼チーフデザインオフィサーが後任として就任しました。浅沼氏はワクチン接種証明アプリやマイナーポータルなどのサービス作りや改善に関わってきました。
まあ、デジタル官ですね、デジタル庁のデジタル官が、交代するっていうことになりました。で、まあ、これね、いろんなこと言われてはいるんですけれども、とはいえですね、私はこうやって人が変わっていくっていうのも一つ、意味があるかなとは思ってるんですね。で、まあ、その時その時のいろんな人がいろんな立場で、まあ、確かにスタッフの人たちは大変かもしれないんですけども、ただ、こういうそのデジタル関係というか、まあ、IT 系のビジネスやってる会社とかって結構ね、そのトップが入れ替わったりとか、そういうことって起きうるし、その、部門、事業部門をね、売却されたり、吸収合併したり、いろんなこと起きるんで、まあ、そういうことも、この、官庁関係の人たちも感覚的に理解しなきゃいけないし、いろいろこうね、今までみたいにどっしり構えてみたいな、そんなことじゃなくて、いろんなスタイルを受け入れるっていう、なんかそんな、体制作りもひっくるめてね、こういうことってやっていかないといけないんじゃないかなと、そんな気がします。
デジタル技術を活用し、都市と地方の格差解消を目指す、デジタル田園都市国家構想実現会議の基本方針が明らかになりました。高齢者らデジタル機器の取り扱いが不慣れな人たちを支援するデジタル推進委員を2022年度中に全国で1万人以上配置することや、2023年度までに 5G 移動通信システムの人口カバー率 95% を達成することを盛り込んでいます。
このデジタル田園都市国家構想っていうやつなんですけど、まあね、一つその中で、やっぱいろんな人たちがデジタル使えるようにしなきゃいけない、まあ SDGs なんかで言われてる、その取り残さないっていうね、いろんな人たちをすべてこう取り込んでいくっていう形で、やるっていう、まあその一つの形ではあるんですけども、やっぱそのね、不慣れな人たちとか、まあ、周りにね、詳しい人がいないとか、いろんな状況が地方なんか行くとあるので、そういった人たちも使えるようにしていかないと、やっぱりいくらね、システム、仕組みとしていっぱいできたとしても、それを知らない、わからないっていう人たちが多かったら、やっぱり誰も使わない仕組みになってたりするので、まあ、こういうね、形で、推進委員みたいなのが出てくるっていうのは、一つ大きな形になると思うんですけど、まあね、そこに向けて、こういうのの事業の手伝う人というか支援者を募集するっていうのとか、いろんな動きがこれから出てくると思います。そういう時にですね、ぜひいろんな形でこういう動きに協力できるような体制とか、作っていければいいんじゃないかなと思います。
バーチャルシティコンソーシアムは、都市連動型メタバースにおける課題や論点をまとめた、バーチャルシティガイドラインバージョン 1.0 を公開しました。実際にある渋谷や秋葉原といった都市をメタバース内に再現する場合、リアルの自治体などとの連携が重要としています。
はい、バーチャルシティコンソーシアムっていうのは、ですね、KDDI、AU ですね、が、中心になってやってるところで、その、すでに、仮想空間メタバースのサービスを、バーチャル渋谷とかね、やってます。で、その中でこういろいろやっていく中でですね、実際のリアルのその渋谷とか池袋、新宿みたいなのをこうメタバースの中で再現していくんですね。で、ただ現状法律とか何もないので、まあ言ったらですね、勝手にそういうことができるわけですね。で、勝手にやっていくっていうのが、いいのか悪いのか、実はすごい微妙な部分があって。 って、その実際の街の様子っていうのをこう再現すればするほど、そこと食い違うような、じゃあ例えばその実際そのやってはいけないようなことっていうね、その公共の場というか実際リアルだったらできない、その例えば風俗店ばっかりこう並べてしまうみたいなことをやってしまうとできないこともないですよね。そうするとその街の印象をメタバースで初めて、例えば海外の人たちが渋谷とか新宿っていうのをそのメタバースの中で見たときに、あ、こういう街なんだっていうふうに勘違いされたりとか、いろんなことが起きうるんですよね。なのでそういったところのガイドラインみたいなものをやっぱり作らないといけないということで、まとめたものが上がってきてます。やはりその実際のですね、なの法律的に制限はないとはいえ、リアルのそういう自治体だとか、そのまあ商店街の組合だとか、そういったところと何らかのこう関係性を持ちながらですね、やっていく、まあ一つそういう筋道というか、それが必要なのかなというのは思います。
バンダイナムコ研究所は人間の 3D モーションデータをAI の研究開発向けに GitHub で無料公開しました。歩行やダンスなどのモーションを合計約42万フレーム分提供し、非営利であれば利用できます。
まあね、モーションデータ、3D のモーションデータ、人がこう踊ったりとか、立ったり座ったり、走ったり、いろんなそのモーションデータですね、それを、無償開放をするっていうバンダイナムコもやるなって感じなんですけど、まあ本当こういうデータをね、それぞれのその研究機関だとか、いろんなところが、自分たちでまた取り直すっていうのは非常に効率が悪いですし、今後その AI の研究とかはね、膨大なデータが必要になるので、それを個々の企業とか、個々のその研究所とかで、そのデータを集めるところからやってたら、もうものすごく時間の無駄とコストの無駄が起きてしまうんですよね。やっぱりそういうところはできるだけお互いにこう自由に使えるようなデータを提供し合って、こう一歩先へ進めていかないと、もうほんとそこでね、立ち遅れていってしまうっていうことが起きる。まあ言い換えれば、その子はもう、GAFA と言われる、ビッグテックの企業がめちゃくちゃ膨大なデータを持ってるがゆえに、常に一歩先を進んでいくことになるので、そのあたりをどうやってね、これから、違う形で、対抗していくのか、やはりこういったデータをですね、お互い共有していくやり方っていうのはこれから広がってくるんじゃないかなと思います。
イーロン・マスク氏がツイッターの全株式を買収し、運営に関わることとなりました。年内に買収が完了すれば、その後は非上場化が行われるとみられています。
これについては後半にしたいと思います。
改正道路交通法が成立し、電動キックボードについては16歳未満は利用禁止ですが、最高速度20キロ以下は運転免許不要で、ヘルメットも努力義務に緩和されます。最高時速6キロ以下では歩道も走行できるようになります。
はい、これいろいろね、ニュースでも取り上げられているので、ご存知かと思いますけど、電動キックボードが、法律が改定されてですね、最高時速20キロ以下の電動キックボードについては免許もいらないし、ヘルメットも努力義務なんで、基本ヘルメット被ってなくても OK っていうようなことになって、ちょっとね、これ大丈夫かなっていう感じなんですけども、まあ、これ、なぜこの番組取り上げたかっていうと、IT の視点で見るとですね、こういうその新たな、まあ、なんていう、車両がですね、道路をちょろちょろするっていう言い方もあるんですけど、なると、今やろうとしてるその自動運転とかって、ものすごく大変なことになってくんじゃないかなと。その歩行者のように見えて、要はね、自転車と明らかにもっとちっちゃいですからね、正面から見た感じだと、その電動キックボード乗ってるのか、歩行者なのかってパッと見区別できないですよね。で、それが前方から迫ってくるときに、歩行者よりはるかに移動速度が速いわけですよね。で、しかも、これ基本車道を走ってるんで、で、要は歩行者が車道を走ってる状態のように見えるわけですよ。 で、それを、コンピューターで処理していくっていう、だから学習データまだこれ大量に用意しなきゃいけないし、そこに対してどうやって回避するのかっていうような問題とか、いろんなことが出てくるので、結構ですね、これ今回の規制緩和で、自動運転の、その、レベル3とかレベル4とか言ってますけど、かなりこれ、遅れちゃうんじゃないかなと、私はなんかそこを気になっています。
メルカリは2020年6月期第3四半期決算で、アプリにおけるクレジットカードの不正利用とフィッシング詐欺の増加により出費が増えたと発表しました。ユーザーへの補填金として第3四半期のみで合計16億円の出費があったそうです。
これね、大変な話ですよね。そのメルカリは、まあ要は個人間の取引なので、その、まあ言ったら何が出品されるかわからないっていう状態ではあるんですよね。で、その中で、こう、その、フィッシング詐欺みたいなものとか、いろんなこう、変なことやるやつが出てきたりとか、いろいろ起きるわけですよ。で、その辺で、そういうものに対する対策費っていうのが、やっぱりなかなかこうね、ものすごい、大変になるし、その、被害を受けた有罪の補填金っていうのが、第三四半期のみ、要は3ヶ月だけで、16億円なるっていう、まあ、それぐらい被害に遭ってるっていうことなので、まあ、今後こういうね、個人と個人がいろいろやり取りできるっていうのは便利な世の中にはなってるんですけど、ただ、それだけやっぱりいろんな被害も起きる、トラブルに巻き込まれる人もいるっていうことなので、このあたりをね、本当その気をつけないといけないし、また運営する会社もすごい大変だし、その辺をね、どうやって防いでいくか、いろんな人の知恵がこれから、必要になってくるんじゃないかなと思います。
内閣サイバーセキュリティセンターと経済産業省、総務省、警察庁は、ゴールデンウィーク中に情報セキュリティインシデントが発生する懸念があるとして対策を呼びかけています。連休中だけでなく、連休明けにも多くの未読メールが溜まっていたり、連休中の OS やアプリケーションのアップデートが行われていないことがあるので、そういった点も注意が必要です。
はい、ゴールデンウィーク、まあ、結構今回ね、まあ、月曜日と金曜日が平日ですけども、そこも、休みにしてる会社もありますし、有給休暇とか取ればね、もう結構長い、7、8、9、10日間ですか、10連休とかになるので、で、そうすると、その間にいろんなメールが溜まってたりとかですね、あるいはその間、そのシステム全然こうメンテナンスできてなかったりとか、アップデートかけれてなかったりとかすることによって、ゴールデンウィーク中だけじゃなく、ゴールデンウィーク明けにね、いろんなその、作業に追われたりとか、溜まってるメールを一気にこう処理しようとして、急いでやってたりすると、その、よくここでも取り上げてるエモテットみたいなね、その、添付ファイルがくっついて開いたら感染するみたいなのが起きるので、で、その辺本当連休明け、十分に注意して、その、いろんなシステムチェック、それからメールのチェック等をやらないといけないので、ぜひですね、ここは連休明けでちょっとなんか、ぼーっとしてるかもしれないですけども、そうならないようにね、ぜひ気をつけて、対策していただければなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんがですね、
はいはい。
なんか NEC のね、スーパーコンピューター SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれ、テレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとかいろんなやってるじゃないですか、はい、ああいうねもうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたいときにスーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。
で ただね、普段こう、なんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから。
オーバーステップってことですね。
うん、そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ、で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。うん、じゃあまあそういうね、複雑な計算が必要な、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスというメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。電動キックボードがとうとうね。
はい。
決まったみたいですね。
なんかね、
今は原付の免許がないとあかんとか、ナンバープレートつけなあかんとか、そんな話だったでしょ前まで確か。
うん、ナンバープレートはね、今後もつけないとあかんらしいんですけど。
そうなんですね。
うん、ただその最高時速が20キロ以下のやつだったら、うん、その免許がいらないとか、ヘルメットもいらないって、いや、ちょっと大丈夫かとか思うんですけど、なんか、怖くない？車運転する方からしたら。
まあ、確かにね。
そんなんが車道走ってんねんで。
しかも20キロ以下やから遅いしね。
遅いし、それが車道走って、ってるって、で、まあ、さっきも言ってたように、そのパッと見なんかえってなるじゃないですか。
なりますね。
歩行者がえなんで歩行者が車道走ってんねんとか思うじゃないですか。
6キロ以下やったら歩道もできる。6キロってまあちょっと速く歩く程度のね、
うん、
感じ、
軽くジョギングみたいな感じになってるか、それで歩道もまた歩道で危ないしね。要は、
はいはいはい、
そもそも自転車って歩道走っちゃいけないことになってるじゃないですか、基本は。
そうですね。はい、うん。基本はね。
うん。だけど、電動キックボードで最高時速6キロ以下のやつだったら走っていいよってことになってるっていうのは、
ほんまや。
なんかそこおかしくないとか思うね。それより自転車歩道 OK に先頭、なんか理屈がこれ合ってんのっていう。
そうですね。いや、うん、まあ、だから自転車、僕も自転車乗ってね。まあ、移動することが多いんで、あれなんですけど、やっぱりね、道路の端っことかね、なんか排水溝とかね、いっぱいあってね、デコボコしてるんですよ、意外と。で、駐車してるしね、
はいはい、
車が止まってるから、
ね、
こう、うん、こう迂回するっていうか変やけど、
うん、
で歩道の方が安全な歩道に行こうと思っても段差があるから、
うん、
もう危ないでしゃあないっすよ、これ。
そうなんですよ。よく言われてるけど、日本の道路ってそもそも自転車のことあんま考えてないからね。
そうそうそうそう。
そもそもが、はい。うん。で、そもそも考えてない道路に、さらにこんな電動キックボードが横走るって、いやいやいやとか思うよね。それええのかっていう。
いや、僕は一番問題なのは、ナンバープレートつけなあかんっていうのがもう、かっちょ悪いでしょ。
いや、
もう50超えた僕が言うのもなんですけど、若い子なんかもっと思ってるんちゃいます？
うん、いや、もっと思
って。ヘルメットやったらね、髪型が崩れる人が、まあわかりますけど、まあそれぐらいは我慢せよと。
うん、思います。ヘルメットはでも、マジ被ってくれよって思うよね。
まあだから、それこそ自己責任じゃないですか。ヘルメット被ってなくて、こけて頭打って死んだとかあったらね。そうやって、まあ、まあそこはやっぱりね。そこは自由でいいと思うんですけど。
いや、自由でいいと思う言うてもさ、それ車の方が絶対罪問われるやん。
いやいや、一番怖いのは、これのおかげで、ナンバープレート必須だったら、無免許でもナンバープレートいるんだったらもう、な、自転車もナンバープレートやらされるとかね。それが僕嫌なんですよ。別に、電動キックボードとかね、まあどうでもいいんですけど。
自転車はもう無理っしょ。こんだけ普及してからか。
そうでしょ。ねえ。
つけようがないけど、電動キックボードはこれからのもんやから、まだ、あるけど、 そもそもこれ、最高時速が20キロ以上出るやつなのか、出えへんやつなのかとかって、その辺を全部登録して、うん、ナンバープレートとかで区別するっちゅうことやろね。だからナンバープレートいるんかもしれんし。
ああ、そういうことか。このあれは、このナンバーの人は、20キロまでしか出ないやつ乗ってますとか、うん、そういうことなのかね。
うん、多分そうしないと、おまわりさんが全部意思を覚えてないとあかんって、そんなありえへん話やん。
お上の都合ですね。
お上の都合というか、これね、はい、でも聞くところによると外圧っぽいよ。
ああ、そういうこと。
輸入やから、これ全部。輸入車両やから。変な言い方やけど。
これからじゃあ、ますます値段が上がるから、今買い時かもしれないですね。
うん、いや、どうかわからんけど、じゃあ買っとく ?100 台ぐらい。
かわいいですよ。今1ドル130円ぐらいですけど、うん、半年したら150円、180円とかなってるかもしれないですよ。いや、だって今でもね、今でも去年の頭から考えたら 1.3 倍になってますからね。
そうそうそう。とんでもないよね。
100円ぐらいあったでしょ、去年の頭ぐらい、確か。うんうん、で、そこからまあ、最近特に上がってますけど、150で 1.5 倍やからね、1年前の。
ねえ、すさまじい上がり方やもん。
1000円やったもんが1500円ですよ。もう。
なんか輸入品とか買われんようになるよ、だんだん。
働けど、働けど、我が暮らし楽にならずとはこのことですな。
いや、いやいやいやいや、ちゃいますがな。
ドルでもらったらええか。
いや、そこね、言うて、この前ね、はい、言ってたんですけど、はい、今こそ、インバウンド狙わなあかんやんって言ってたんですよ。
あ、ほうほうほう。
今、その、海外の観光客、OK っすよ、ウェルカムってやったら、めちゃくちゃ来るでしょ。うん、もうそんな、前の中国の、とかから来てた爆買いどころじゃないですよ。世界中から来るよ、爆買いに。
なるほど、そうですね。安いですもんね。
こんなに安いのが。で、もう品質いいのは分かってるから、みんな。
メイドインジャパンね。
うん。で、今、行かれへんから、みんな、来えへんだけであって、はいはいはいはい、行けるとなったら、そりゃもう、めちゃめちゃ来るよ。
なるほど、
それは。めちゃくちゃ買ってくよ、いろんなもん。うん。
やっぱ輸出企業は儲かりそうですね。
うん、もうだって今、商社はものすごく儲かってるらしいからね。
ね
え。うん。だから、今、インバウンドで儲けるためにオープンにして、山盛り海外から人入れたら、ものすごい勢いで売れるで、日本のもんが。そこら辺からもう、逆にあれよ、コンビニとか行ってもお菓子とかなくなるかもしれんで。
あ
みんなバンバン買ってって、海外の人が。
でも今、日本人がまあやってるのはね、例えばユニクロとかね。
うん、うん。
安い、業務スーパーとかね。
はいはい。
ああいうので大体海外のものやから安く買えるとかあるじゃないですか。
うんうん、
ああいうところが上がってくると、もう庶民は苦しいですね。
うん。いや、だから今、海外からインバウンドやって、内需拡大していくっていう方向にこう振らないと、給料増えへんもん。
う
ん
う
ん
そうですね、
海外から来て、いっぱい物売れれば、みんな働いてる人の給料増えていくから。そこをね、止めてるから今しんどくなるんであって、もうね、まあ、とはいえ、そう言うて、コロナが爆発的に増えたら、それはそれで違う問題はいっぱいあるんだけど。
ややこしいな、もうそれ。ややこしい。それをね、判断していく政治家の人は大変ですね。何もせえへんかったら何もせえへんでブツブツ言われるし。
言われるし。
何かやったら何かやったで文句言われるし。だいたい文句言う声の方が、ねえ、満足してる人は別に何も言えへんしね。
言わへん。満足してるから言わへんだ
って。そうそうそう。で、なんか言う、うん、なんか意見は全部、もう、やめろ、ボケかす、無能とかね。
うん、
ああいう割り合わん商売ないですよね。
割り合わん商売。
まあ、儲かるかもしれないですけどね。うん、現金とか。
知らんけど。
まあまあ、そういうあれはね。成績の話するとまた荒れるんでやめときましょう。
はい。
じゃあ後半のニュースいきます。
はい。
はい、読みますね、うん。イーロン・マスク氏がツイッターの全株式を買収して運営に関わることとなったと。
うん。
で、年内に買収が完了すれば、その後は非上場化が行われると見られてるというニュースですね。
はい。
はい。とうとう全株買収するって決めたんですね。
まだ手続き的には、うん、その買うって言ったけど、なんだっけな、なんちゃら厚生委員会だかなんだかで、これ、
はい、
うん、独禁法とか、独禁法じゃないの、なんだっけな、なんかいろんな法律に引っかかる可能性があるんで、そこの OK が出ないと最終的には買収できないんですけど、
はい、
もしそれで OK になったときに、イーロンマスクは買うからね、やっぱり。
要は TOB っていうやつをするってことでしょ、公開買い付けっていうか。
うん、そう、
もう。今上場されてますもんね。
うん。買って、うん、それで、その後非上場にするんじゃないかと。もう上場取りやめっていう。
やりたい放題ですね。
そしたら、イーロン・マスクの思うがままっていう会社になるっていう。ね、もう。
イーロンカーとかになるんですかね、名前。
いや、知らんけど、それは。
マスクッターとかね。
マスクッターは知らんけど。いや、まあでもこれね、はい、まあ考えたらすごい話よね。こんだけでかくなった SNS っていう、まあ一個のでかいメディアじゃないですか。
そうですね。
それをある意味、こういうベンチャー企業の社長が買うでって言って買うっていう。
そう、丸々買いますもんね。
うん、丸々買い寄るんやもん。
ね、
何それっていう。なんかもう、ようわからんみたいな世界が起き始めてて。
いや、ほんまそれですわ。
うん。で、ね、もう、それこそ本当自分メディアを、手に入れるわけやから、いきなり。
そうですね。
世界中に発信できるメディアを。しかも誰にも文句言われず。
はいはいはいはいはい。
いや、すごい話やなっていうのがあるんですけど。で、まあ、ただね、イーロン・マスクはずっと言ってるのは、はい、いろんなその発言とかのそういう自由を制限するのは良くないっていうのがベースにある人なんですよね。そのイーロン・マスクって。その言いたいことはちゃんと言おうよっていう考え方を持ってる人で。
はい。
で、ただこの時にね、そのちょっと勘違いしちゃいけないのは、
はい、
好き勝手なことを言うっていうことを、なんか日本人の感覚かどうか分かんないですけど、その今でもよく SNS で問題になるのは、匿名でボロカスに書くっていう人たちがいるわけじゃないですか。
あ、そうですね。
あとは、あることないこと好き勝手に書くような人たちとかいるわけじゃないですか。
はい、
匿名であることをいいことに。うん。なんかね、さっきの、議員のことを、ボロカスに言うような感じじゃないけど、はい、匿名であることをいいことに。で、ただね、イーロン・マスクはそこじゃないんですよ。やっぱり言うからには責任はあるよねっていう考え方はあるみたいで、
はいはいはい、
だから匿名で好き勝手に言えっていう話じゃなくって、うん、自分の名前でその自分の意見をちゃんと述べると、自分の思ってることをちゃんと述べるっていうことを制限するなよって言ってるんですよね。
なるほど、はい。
うん、意味合いとしては。で、やっぱこのあたりって、特にヨーロッパの方なんかすごい強いんですけど、
はい、
その人権だとか、その、自由っていうことに対する考え方とか、そこら辺ってすごい敏感なんですよね。そもそもフランス革命とかって、その人権を、その自分たちの人権をちゃんと守ろうっていうので、起きたような革命なんで、
はい、
その要は、人権無視されたいろんな法律やらルールができるっていうのは、それはおかしいやろっていう話になってるわけですよ。
はい。
で、そういう意味で、その自由に発言できるっていうのは、自分の名前で、俺はこう思うって、自分はこういう価値観なんだとか、自分はこういうことをやりたいんだっていうのを言う、そういう権利があって、で、かつそれには、やっぱりその人が言ったっていうことに対する責任も伴うよね。っていうのがベースにあるんですよ。
なるほど。はい。
うん。ところがなんとなく、その、日本の感覚で言うと、なんかね、その、自由に発言できるって言ったら、自分に責任関係なく好き勝手に言えるみたいに思っちゃう人がいてて。
ああ、なるほどね、うん。
そこではないよっていうところがどうもあるんで、場合によっちゃね、これ言って、そういうことを言ってる人もいるんですけど、
はい、
ツイッターがね、匿名っていうのは NG になるかもしれないと、場合によっちゃ。
ほうほうほうほうほうほう。
先行き、もし、ね、うん、今みたいに、その、買収して、で、非上場になって、ルールを決めていくときに、イーロン・マスクが、はい、いやいや、そんな匿名なんてありえへんでしょうって。自分の意見言うのになんで名前出さへんねんって。おかしいやろっていう話になったら。
そういう考えやからね。
うん、そうそう。だから、Facebook なんかも基本そういうところがベースにあるわけですよ。実名登録しなさいっていうのは。
ね、はいはいはい、
うん。自分の発言に責任持ちなさいよっていう意味やから、それは自由に言ってもいいけど、うん、あなたが言ったっていうことはちゃんと責任持ちなさいよっていうことなんで、
そう
ね、だからそうなると、Twitter がひょっとしたら、その、匿名とか、なんか人の名前じゃないような登録とかは、
うん、
ダメっていうふうにするかもしれないよねっていう話もあったりして。
なるほど。
うん、だからこういうそのメディアに対する考え方とか、
うん、
そのネット上の発言とかに対する考え方ってね、やっぱりその国の文化とか、やっぱりいろんなものに左右されるんで、
そうですね、
うん、自分たちの基準だけでこう考えてたら、ちょっとすごいこう間違っちゃうんじゃないかなっていうのが、やっぱりすごくこう、今回の、ね、ニュースとかいろいろこういろんなやつ見てて、それを感じたんで、
はいはい
はい、まあ今回ね、ちょっと取り上げたんですけど、まあ多分今後ね、いろんな SNS だけじゃなくて、まあ今日もちょっと取り上げましたけど、メタバースなんかのね、
はいはいはい、
うん、いろんなガイドラインとかこれから出てくるんですけど、やっぱりそこにおいて、何が自由っていうのか、どういうそれに責任が伴ってくるのかっていう、そこをね、ワンセットでやっぱりこう考えていかないと、
うん、
その、なんか好き勝手にやっていい、なんか、ね、海外の人からよく言われるんですけど、日本って、アフターファイブのと、それまでとか、はい、日本人性格が変わると。いや、酒飲んで、夜9時頃になった日本人と、
はい、
昼間会議してる日本人のギャップが大きすぎるっていう。
ネクタイ頭に巻いてね。
そうそうそう。で、やたら駅だけで、うん、外人とか言って、声かけてくるでしょ、親父が。
酔っ払ったからね。
うん、言うて。なんか、昼間もう、道聞こうもんならみんな逃げていくのに、なんで夜になったら、
向
こう
から絡み出すと。
そうそうそう。ハロー、ハローとか言いながら、I love you とか言いながら、なんで寄ってくんねん、お前らっていう。
確かに。
この表現ぶりは何なんやっていうのはね、そう、はい、そういう、なんていうのか、そこはまずそれやけど、ただ、コミュニケーションとか、その自分の発言に責任持つとかっていう意味とか、そこら辺ってこうね、もう一度こう、ちょっとちゃんと考え直して、
うん、
世界から、海外から見たらどう思ってるのか、海外の基準というか考え方とか、日本の考え方とか、はい、やっぱそこら辺ね、こう、グローバルになればなるほどその違いって見えてくるので、ぜひそういったところもね、こう注意しながら、こういうそのツイッターの買収みたいな話とかもちょっとそういう視点で見ていただければなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いろいろね、話はあったんですけど、いよいよエンディングだったんで、前半の続きやりますか。
はいはい、はい、前半の続き、
前半というか、オープニングのね、
オープニングね、やってた、
はい、カンボジアの大学の話ですね。
うん、キリロムグローバルフォーラムっていう、まあこういうのがあって、
はい、
で、まあいろんな人が登壇されてる、まあその中に国会議員ね、前の、デジタル庁を立ち上げた平井議員とかですね、
はいはいはい、
あと今 NFT のホワイトペーパー先日出したとこなんですけど、その自民党の平議員なんかもその取りまとめとかやってる人なんです、うんうんうん、まあそういう人たちがこう今やっぱり日本もね、 Web3 ちゃんとやらなあかんよねっていう話になってきて、
はい、
で先日もあれなんですよ、岸田総理のところ行って、
ほうほうほう、
で新しい資本主義とか言ってるじゃないですか、今。何が新しい資本主義なんか、よう分からんよねってみんな言ってる、中身がよう分からんって言ってるんやけど、そこの新しい資本主義っていうところに、やっぱこの Web3 だとか NFT とかブロックチェーンを入れましょうよっていう提案を今してて、
ほう、
でね、これ自民党の方のホームページから、 100ページ近いレポートが上がってるんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん、そこにめちゃめちゃもう細かいとこまで書いてまとめられてるんですけど、
はい、
で、こういうのを見せて、で、一応その中では、G7 の中でね、その、この Web3 とかブロックチェーンについて発言してないのは日本だけやと。
ああ、なるほど。
うん、シンガポールなんかは、あ、シンガポールじゃないわ、どうかアメリカはもうバイデンが、
はい、
いつやったかな、何月やったかな、180日以内にアメリカとしてどうするのかっていうのを策定して、
う
ん、発表しろって言ってもう指示出してるんですね、大統領令出してるんですよね。
あ、
うん、でイギリスはこの前は、Web3 これから本気でやるぞって言って、あと日本のその国税庁じゃない、造幣局に該当するところが、
はい、
NFT を発行する仕組みを作るみたいなことを言い出してるんですよ。
はいはいはいはいはい。
うん。だからそんな風にね、いろんな国がもう、やるよって言ってるんですよね、具体的に。こういうの取り組んでいくよ、ね。日本だけ何も言うてへんんですよ。
はい。
で、これはまずいでしょと、いくらなんでもっていう話をして、
はい、
で、まあ、岸田さんの方も、うん、やっぱそこはやっていかないとまずいよねっていう、かなり結構、こう、
ね、
分かってくれたんじゃないかなという話を、平議員がされてたんで、
はい。
で、まあ、このね、今回、今、ゴールデンウィークにやってる、その、キリロムの、ディスカッションの中で、平さんがそれ言われてたんですよ。そんな話を。
はい。
うん。だから、やっぱそういうところに向けて日本がこれから動いていくんでね、その、こういう NFT とか、その Web3 とかって言ってるところやっぱね、ちょっとこう、知っとかないと、
はい、
本当に何が起きてるのかが分からなくなってくっていうね。もうその、
そうですね、
うん、気づいたら、周りみんな当たり前のようにやってて、うちだけやってないの？対応できてないの？うちは？みたいななって、取り残されていく可能性があるので、
はい、
その、うん、今なんかすぐ事業なんかね、NFT 売れとかそういう話は別にいいんですけど、そうじゃなくて、その仕組みがね、どうなっていくのとか、一体その会社とかその経営の仕方とかがどう変わっていくのみたいなとこは気をつけてないといけないんじゃないかなっていうのはね、すごく思ってて。はい、
なるほど。
で、それでですね、なんと。
なんと。
このタイミングで、
ええ、
経済界ってっていう雑誌があるんですけど、
なんか聞いたことありますね。
本当にね、一流の会社の社長のインタビュー記事とかね、そういうのがいっぱい出てる雑誌なんです。はい、それの、ウェブメディアがあって、経済界ウェブっていうのがあるんですね。それはもうちょっと若手の経営者向けの内容になってるらしいんですけど、
はい、
で、そこからですね、連載 NFT とかの連載書いてくれないかっていう話が。
NFT とかって、その、他は何があるんですか？
ウェブ3とかブロックチェーンですね。その辺、要はこれから、もう本当そっちに向かっていくから、
はいはいはいはい、
でも今みんなやっぱり、なんか言葉は聞いてるけど、
うん、
なんかようわからんし、そもそも NFT なんて言ったって、なんかあれって、なんか、アートの世界で、うちら製造業とか関係ないよねっていうふうにみんな思ってたりとかするわけですよ。
なるほど。うん、はい、はいはいはい。
うちら小売やってんねんかな、なんか関係すんのこれっていうのとか、
うん、うん、
メタバースとか騒いでるけど、いやいや、言うてもうちら接客やし、お店構えてんねん、もう店に人来てくれなっていうね、メタバースなんか別に関係ないやんとか思ってるわけですよ、みんな。
ああ、なるほど、ね。うん、
だから、その辺を、やっぱり分かりやすく、こう、なんか書いていただけませんかねっていうのでオファーがしまして。
で、ありましたと。
うん。28日、4月28日に第1回目の、連載の1回目が、出てますんで、よかったらですね、それを見ていただければ、
素晴らしい。
まあ、そういうね、経営者向け、経営者の方に対しての、その、
目線でね。
うん、目線で、内容で書いていくので、その、アートがどうのこうのとか、そこは、ちょっとまあ、それはそれで置いといて、うん、一体その、ビジネスとかね、その、会社経営とか、そういうのに何がこれから、関わってくんのみたいなところを、やっぱ、理解していただきたいので、と、またそちらの方も、うん、チェックしていただければな、と思ってます。
ね、素晴らしい。長い前振りでしたね。これを言いたかったんや。
そ
さすが本書いてるだけあって、こうね。こう、ちゃんとしてますね。
シナリオ構成が。
前振りからこうなって、最後こうやって。
オチをちゃんと。
言いたいのは、俺、また偉なったでっていうのを言いたかったってことですね。
その言い方。言い方
これあの、はい。あの、皆さんに喜んでいただけるように、あの、誇張して言ってるだけであって。はい、
ええー。
うすうすみんなそのと思ってるかもしれないですね。まあまあ、はい。いつものように、オチがついたところで。はい。足立さん、今週もありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
はい。というわけで、皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい。それでは、良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。